皆さんおはようございます。今日は使徒の働きの16章を読んでいただきました。使徒の働きを開いてこの学ぶときにいつも申し上げることは、使徒の働きに書かれていることはみんな本当に実際にあったことです。あったことだけれども、ただあったことが面白いからといって次々にエピソード集として羅列されているわけではない。それはもちろん2000年にわたってこの聖書の中にここに含まれて、教会が神の言葉として、霊感された神の言葉として読むように聖霊が導かれた書ですので、2000年前にこんなことがあった、こんな面白いこともあった、こんな危ないことも目にもあった、そのようなことだけにとどまらず、そうした一つ一つの実際にあったことが今までも今もこれからも続く主の教会の教えです。どのように教会は進むのか、教会とはどのようなものであるのかということ、私たちクリスチャンが誰であるかということを私たちに教えてくれる大切な実際的な教科書ということもできるんじゃないかと思います。そのような目で今日の箇所を見ますと、私は本当に不思議な気持ちになるんですね。彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたと書いてあるんです。皆さんはお考えになってみて、神様が御言葉を語ることをお禁じになる、禁じられるということを信じられますか？まあ信じなければならないです、書いてあるんです。起こるんですね、事実このようなこと。私は御言葉を語ることはですね、いつでもいいことだと思います。時が良くても悪くてもしっかりやりなさいって書いてあります。間違いないんです。イエス様を伝えたいんです。御言葉を学んで、御言葉を生きて、御言葉を味わって、御言葉を伝えたいんですね。けれどもある時に不思議なことです。御言葉を語ることを聖霊によって禁じられるということがあるんですね。お許しにならなかった。でこれはそれだけじゃなくてですね、7節にも、しばらく行ってみてまたその辺で活動しようと思ったら、そこでもイエスの御霊がそれをお許しにならなかったと書いてあるんですね。あ、もう本当に不思議だと思います。なぜそうだったんでしょうか。で具体的なことが何も書いてないんです。ですからいろんな人がいろんな想像をいたします。例えばパウロはこの時にこう病気になってしまったんじゃないか、そういうことがあったんじゃないかということを考える人たちがいるわけですね。ユダヤ人の妨害がかなり激しかったんじゃないか、この地方は、とそう考える人もいるんです。今私たち雨が降ってですね、この間、山の上に観光旅行に行って上高地、道路が寸断されてしまいましたね。それで出てこれなくなってしまった人たちがいました。あんな風にこの時この地方でもパウロが次の町に伝道に行こうと思っても行けないような、何かこう交通手段がなくなってしまう、そういう妨げがあったんじゃないか、いろいろなことを考える人たちがいるわけですけども、まあどれも私にとっては納得しがたい。なぜならば、もしそうだとすればパウロはやったと思います。それでもやったと思いますよ。パウロはある町でですね、石打ちあったでしょ。石で打たれてもうぐったりして死んだと思ったって書いてあるんですよ、聖書に。そしたらしばらくしたらば、パウロはむくっと起きて、その石打ちをした者たちが住んでる町にちゃんと入っていって、翌朝また次の町に出かけていって伝道したって書いてあるんですよね。だからパウロが多少こう雨が降ったとか、その土砂崩れで何だとか妨げられたとか、彼が病気になったって言って、パウロは死にかけたって伝道する人間ですから、そのようなことで、どんなことであったにしても納得しにくいというふうに思います。何か本当にパウロにとって、あ、これは聖霊がイエスの御霊がお禁じになっていると考えなくてはいられないような、何か私たちの知らないそういう事情があったのじゃないか、どういうわけなのかは分かりませんけども、だからこれ以上考えてもそれはみんな推測でしかないんですけれども、どうしてもパウロがこれは御霊がお許しにならないでいらっしゃると感じなければいけないような事情があったんだと思います。私たちは分かりません。少なくともこの古着屋地方、通りました。 あっちに足を向けた時もベタニアに行こうとした時もありました。この経路をですね、地図をご覧になると、後でですね、確認されるといいと思うんです。パウロが西に向かってるんですよ。今のトルコの半島がありますね。あそこ小アジアっていう。そこを西に向かって歩いています。古着やガラテアの地方に通ったって書いてあります。そしてムシアに面した時にビテニアの方に行こうとしたっていうのは、回ろうとしてるんです。もっと内陸の方に。つまり戻ろうとしてるんですよ、パウロ。戻ろうとしているんですね。だけれどもイエスの御霊がそれをお許しにならなかった。パウロは何をしてたんでしょう。パウロの目的はですね、ここにあるんです。15章の36節に彼がこの旅の旅で何を考えていたかということがよくはっきり書かれているんですね。そこにこう書いてあるんです。幾日か経って後パウロはバルナバにこう言った。先に主の言葉を伝えたすべての町々の兄弟たちのところにまた訪ねて行ってどうしているか見てこようではありませんか。書いてありますね。今回の旅はこれが目的だったんです。だからパウロはそれを実行しようとしてるんです。1回目の伝道旅行、2回目の伝道旅行で行ったのはその小アジアだったんですよ。もっと内陸の方だったんですよ。そこにパウロが出かけて行って、ある時は本当に数日、3週間4週間、長い時もありました。パウロは福音の種をまいてイエス様を信じる人たちがその町々で生まれました。小さな赤ちゃん教会がたくさんできたんですよ、小アジアの地方に。パウロは心配でしょうがないでしょう。心配でしょうがないです。ですからパウロはこの度バルナバを誘って訪ねていこう、あの人たちどうしているか励ましに行こうと、そう思って出かけたんですけども、許されないんですよ。どうしてもそっちに行くことができない。だからパウロはしょうがない、後ろ髪を引かれる思いでまた西に向かっていくんです。でビテニアに来た時にまたそれを回り込もうと思ったんです。でもそれもダメだったんです。そして8節、それでムシアを通ってトロアスに下ったっていうのはですね、山地から平地に降りてきて、もうあの小アジアの地方のあの半島の一番西の方、エーゲ海があってその向こうはヨーロッパと、そういう港町なんですね、トロアスっていうのは。そこまでもう行き着いちゃったんです。もうどん詰まりまで。彼が活動したかった小アジアを横にさーっと西に通り越してしまいました。行こうとしたところは行けませんでした。彼は神様の御旨はどこにあるのか、私は考えてパウロの考えに賛成しますね。信仰を持ったばかりの、まだ教えも足りない、守ってあげなきゃいけないクリスチャンたちがたくさんいる、小さな教会がたくさんあるんだったらそこに行こうと思うのは当然です。でも彼は向かって行ってトラス港町にまで行き着いてしまいました。その時にあるよ、パウロは幻を見るんです。一人のマケドニア人が彼の前に立ってマケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。マケドニアっていうのは海の向こうのことなんです。海の向こう、トラスの港町に立って、なんでこんなところまで、思えば遠くに来たもんだって言ってですね、海を眺めていたところが、自分はいつも後ろのことばっかり考えて戻ろうとばっかり考えていたその時に、神様の御心が海の向こうにあるということを幻を通して彼は教えられたんですね。それで彼は分かったんです。ですからパウロは10節で、パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからであると書いてあります。そうだったのか、全く逆のことを考えてたんです。それは大事なことですよ。価値あることです。意味あることです。今やるべきことです。必要のあることです。戻ってあげた方がいいんです。誰かが言ってあげるべきです。でも神様は、パウロお前の仕事は海の向こうだよ。パウロは考えたこともなかったんです。海の向こうのこと、今まで一度も行ったことないです。 考えたこともありませんでした。そこはギリシャの世界です。ローマの世界です。ああ本当に神様がやろうと思ってもやろうと思ってもいいことなのに、どうしてどうしてと思うときに、どうしてもうまくいかない、どうしても進めない、どうしてもできないっていうときに、あ、神様が私たちがすっかりこう視線を向けてしまっている反対側に神様の御旨があるのかもしれないんですね。これは私たち教会としてだけじゃなく、人生、私たち人間として生き様として時々こういうことを経験するんじゃないでしょうか。一人一人人生のさまざまな信仰にかからない、それは職業選択のことでもそうです、家庭の問題でもそうです。何かこうすればいいのに、こうでなければいけないのに、こうじゃなきゃ、どうしてどうしてと思っているときに、実は活路は、扉は全く自分が背を向けている方にあるということは、私たち人生経験が少しずつ長くなった人はみんな分かっていることだと思うんですね。そうだ、でも後で分かるんですよね。残念ながら私たちは後で分かる、そうだったのか、今度はって思いますね。でも今度また同じことするんです。そのたんびに悩みに、そのたんびにじりじりし、そのたんびにはがみをして、しばらくはそれで消耗をし、まあ、周りを巻き込み、人を傷つけ、しかし私たちは神様の御旨がどこにあるのかということ、よほどよほど御霊の導きに敏感でなければ、神様の導きに敏感でなければ、こうじゃなくちゃいけない、こっちじゃなきゃダメだと、その思う心をいつか手放してみて、もう一度御霊の前に祈ってみる必要がありはしないかと思わされるんです。私たちは御霊に従っているんです。私たちは冷たい原則に従っているんじゃありません。私たちは法則に従っているんじゃありません。生きているお方に従っているんです。そのお方は次々に変転する、次々に変わっていく状況を掴んでおられます。私たちが知ってると思ってる、自分のことは自分が分かってると思ってる、いえ、御霊は私たちが分かっているよりもはるかに私たちをご存知でいらっしゃる。私たちだけじゃないです。私たちに関係する全ての者たちの心の奥底の、ひだの奥底まで御霊はよく知っておられるんです。それで導かれるんですよ。それで導かれるんです。私たちは生きているお方に、私たちを愛したのお方に、私たちに最善以下のものを与えまいとなさっているお方に、そして私たちの歩み全部に責任を持ち、私たちの毎日毎日の必要に世話をしようと、必要なものをもう喜んで与えたいと思ってくださっているお方に従っているんですね。あの方は御心をお持ちです。御霊は私たちに対してこれあれ、一人一人、私たちの一人一人に御心をお持ちです。だけど私たちにはモットーがある、私たちには原則がある、私たちには計画がある。もちろん計画は大事です。原則は守らなければいけません。前回先週お話しした通りです。しかしそうしたことを超えて私たちはお方に従っている。皆さんね、私たちクリスチャン生活が生きて、目には見えません、もちろん、しかし生きているあるお方に従っている、日々刻々と変わっていく状況をよく掴んでおられて、最善を与え導こうとしているお方に従っているという実感を皆さんお持ちですか。そう歩んでおられますか。そのように信じる者は祈るんです。祈らずにいられないよ。祈って御言葉を、日々与えられた、養われた御言葉を、御霊が私たちそれを用いて指し示してくださる道を見つけ出していく。あるお方に、生きておられるお方に人格を持って悲しまれたり怒られたり喜ばれたり計画なさったりするお方に従っているわけですね。 私たちがこれがいいことだと考えますけども、しばしば私たちのその考えの中にはすっきり収まる引き出しがないような、私たちの理解と思いと、また経験的知識を超えたスケールの導きがあるということ、私たちはよくよく注意を向けなければならないと思います。御霊の導きに敏感でなければならないと思います。その時に皆さん、マケドニアの幻が見えるんですよ。パウロは幻を実際に見ました。私たちに対してその御霊の敏感な繊細な導きは幻であるかどうかは分かりません。誰かが私たちに何の気なしにふっと言ってくれた言葉が大事な鍵になるかもしれないんです。聖書を開いて読んでいる、いつもと同じようにその昨日の続きを読んでいる、しかしその箇所がその日その時の自分にとって神様の御心を示す大事な鍵になる、もうページから飛び出してですね、聖書のページから飛び出してボーンと入ってくるような、私何度もありました、人生の中で。昨日と同じように読んでるんだけど、その御言葉がですね、文脈を離れるようにしてですね、ちょっと文脈を離れるというと危険な言い方なんだけども、本当にその箇所から自分に直接、まあ今神様がこの人一行を通して私に語ったって思えるような経験を私何度もした。それがどんなに大事なことになったか知らないです。祈っている時に自分が到底思いつかないようなことを皆さん思うんですね、思いつくんですね。本当にそうです。礼拝している最中でもそうです。御霊は語りたまう方ですよ。私たちの心はオープンしているでしょうか。マケドニア人の幻が私たちに見えてくる、どん詰まって行き詰まってトロアスに行き詰まってしまった、その時に道は海の向こうにあるということをパウロは知りました。その時に私たちもまた同じような経験をすることがあるんじゃないでしょうか。トロアス、このトロアスに渡っていって、そして11節を見ますと、サモトラ家に直行し翌日ネアポリスに着いた。トロアスから船出してサモトラ家、そして翌日ネアポリスとありますが、これはだいたい190キロぐらいの距離で、この逆コースをパウロが帰ってきた時のことが使徒の働きの20章の6節に書いてあるんです。その時5日かかってる、ここで2日で行ってるんですね。まあ風の向きもあったかもしれません。なんとか偏西風ですか、みんなあの船をですね、押してくれる風が逆方向だったのかもしれない、いろんな事情があったかもしれません。でも本当に私は象徴的だと思うんですね。本当に御心が分かって、それまではもうなんでなんでとずるずるずるずるですね、とぼとぼとぼとぼ歩いてきた、行き詰まったところに幻を見て、じゃあ分かった行こうという時に、本当に風がそっちに吹くようなですね、人生ってそういうことがあるんじゃないでしょうか。パウルもそうでした。分かったんです、行こう、マケドニアに人々が待っている、多くの福音を語る機会が待っている、目を見張るような出来事が起こる、多くの恵みの言葉が植え替えている人たちが、備えられた人たちが待っている、そういう期待を抱いて彼は出かけていったんじゃないかなと思います。でこの地方第一の町で植民都市であったピリピに彼は入っていきます。彼はその町に幾日か滞在した、ほんの数日だったように書かれています。ところが私たちはですね、そうだったのか、じゃあどれほどフィリピンの町でですね、たくさんの人がワンサワンサとパウロのところにね、自分の方から望んでやってきて、パウロ先生教えてください、あなたの教えてるその神様について教えてください、十字架って何ですか、復活って何ですか、信仰ってどうやって持つんですか、ね、そういう質問をする人がもう引き向きならないような状態になったのかと思うと、面白いね、そうじゃないんです。フィリピンの町で起こったことは、今日読んだあるルデアという名前の女の人に会ったと。彼女は信じて、家族にも福音を伝えて、家族も信じました。一家族。それから占いの霊に疲れた女の人を解放したために人問答を起こって牢屋にぶち込まれた。フィリピンの町。だけれども神様の奇跡的な救出があって、牢屋の看守が救われた。牢屋の看守の家族も救われた。実はそれで全部です。 フィリピンの町で起こったことはそれで全部です。大群衆はいないんですよ。私にも教えて教えて、自分から進んでいかなくても聞きに来る人たちがいっぱいになったっていう話はこのところには出てきませんけれども、私はそれが大事だと思いますね。本当に神様の御心だと思って確信して行ってみたところ、まあ勢い込んで行った割には期待外れというか大したことは起こらないんだけれども、しかしこの救われた二家族、私はこの二家族は大げさなことを言うようですけどね、150年間の日本のプロテスタント宣教の課題と問題点を解決を与える人だと思ってるんです。私はつまりこの人たちの改心はどういう改心だったか、この人たちの改心が、一人の人の改心がただ一人の人の改心にとどまらず、その後もピリピという教会にどれほど影響を与えたか、ピリピの町の教会がどれほどこのルデアという人の信仰に影響されて、彼女の持っていた信仰の在り方を学び、それが教会のものになり、どれほどこの教会が後々にパウロの世界宣教のために支援部隊になったか、応援部隊になったかということを私たちは今から見たいと思うんです。彼はこの町に滞在して13節を見ますと、パウロの活動は13節を見ますと、安息日に私たちは町の門を出て土手祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まった女たちに話したというふうにあります。これで分かることは、フィリピンの町にはユダヤ人が大していなかったということです。ローマ政府はですね、ユダヤ人がその町に10人いれば街道を作っていいって許可したんですね。だからパウロはこれまでの伝道旅行で1回目も2回目も伝道旅行して、行くたびですね、町に入ると街道に行ったでしょ。街道でまず話したんですよ。街道があったんです、どこの町にも。ということは10人以上はいたってことです。それは単純に言えば、しかしフィリピンの町で彼が行ったところは街道がなかったんです。だから礼拝をするときに水を使うっていうことから川岸に行ったの。多分川じゃないかって彼は思ったんですね。で、当たりをつけて行ってみたところ、そこに女たちが集まっていたんですね。そしてその女たちの心中のこの手当てらしの紫布の商人、神を敬う、つまりこれは回収者、ユダヤ人じゃないんだけどもユダヤ教に回収していた人という意味ですけども、ルデアという女が聞いていて、神様は彼女の心を開かせる。パウロの語る心に心を止めるようにする。心って出てくる、ね、彼女の改心の特徴です。彼女はパウロの語ることに心を止め、心を開いたんです。そしてイエス様を信じたんですけども、その時にそれで終わらずに、彼女の改心は彼女もまたその家族もバプテスマを受けた時、彼女の改心は家族に伝わったんです。そしてそれだけじゃないんですね。家族もバプテスマを受けた時に、彼女は私を主に忠実なものと思いでしたら、どうか私の家に来てお泊まりくださいと言って頼み、強いてそうさせた。非常な熱心を持って彼女は家を開いているんです。家庭を開いているんです。家庭ぐらいですね、私たちの人生のすべてがその場で行われる。結婚したり、子供が生まれたり、育児をしたり、人が死んだり、人が生まれたり、教育をしたり、揉めたり、和解したり、家庭がね、本当の意味であらゆることが起こる場ですよね。皆さん、ルデアはその場所をパウロのために開くんです。私熱心だと思ってくださるんだったら、私の家に来てください、先生、あなたの福音宣教のために私の家を使いたいと彼女は思ったんです。私がさっきちょっと謎かけみたいなことを言ったのはここにあるんですね。彼女の信仰が、皆さんここが大事です。彼女の信仰が個人的な心の中の内心の信仰に終わらなかったっていうことです。私は多くの日本人クリスチャンがですね、多くの日本人クリスチャンの改心が、私としては信じるっていう信仰だと思ってます。私は信じてる。でも一歩今度は家族のことになると、 私もそうでしたけども、なかなか言えない。私田舎の200年続く農家の後継ぎ息子ですからね、もうがっちり田舎の飲酒がありますよ。段階に対する責任があります。私は全部父親の後を継がなければいけなかったはずだった男です。あれを考えてね、私は本当に家の中でクリスチャンであること、礼拝も隠れて長いこと言ってた。洗礼を受けた時も親に言わなかったよ。許されないと思ってました。信仰が私の心の中で、私のに関する限り、私の心ではイエス様を信じる。でも一旦社会人として、家庭人として、ね、仕事場で、地域社会で、国民として、こう申し上げると皆さんお分かりになると思います。私日本人としてですね、日本人クリスチャンとして信仰が個人でとどまっているから、例えば先の大戦の時に私たち日本の教会は何もできなかったでしょ。ほとんどホーリネスの先生方で獄中で亡くなった方たちもいらっしゃいます。中に立派な信仰を貫いた方もいらっしゃるんですけど、できなかったんですよ。なぜ？やっぱり私はそれが内心にとどまるからだと思うんですね。で、隠れキリシタンの文化がありますから、私たちには習俗や習慣や風習や社会のその固まった飲酒には逆らわない。その中で許される限り私としてはイエス様を信じる。これをやってきたためじゃないかって思ってるんですよね。150年間プロテスタントの選挙も150年ですよ皆さん。150年、明治以来。それで 1% いません、クリスチャンは 0.2% って言っているんですけど、じゃあって言って始めることが何か私は薄っぺらだなと思う。私はむしろここにいる私たちが、まあ、今日からでいいんですよ。もうどこでもクリスチャンになるんです。どこでもドアっていうありますよね。全然反応がないんですけど大丈夫ですか？起きてますか？どこでも通じる、どこでも扉が開く、どこにでもその人が行くんです。同じ人が行くんです。そうしないで使い分けてね、家庭ではこの程度、会社ではこんな風に、クリスチャンであるっていうことがただ心が開かれただけじゃなくね、家族に広がり、家を解放する。でこのことはこのルデアだけのことじゃないんですよ。その今もう詳しく見ませんけど、次のページにはこの同じピリピの町で救われたもう一組の家族、看守の家族が、そうなんですよ、看守はね、彼自身がイエス様を信じたんですよ。もう自害しそうだったんです。やめなさい、止めてもらって、彼はイエス様を信じたんです。そして直ちに家族に自分の信仰のことを伝えて、その家の者全部がバプテスマを受けたって書いてあります。それだけじゃないんです。これは34節のことを見てますけど、それから2人をその家に案内して食事のもてなしをし、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ看守の姿が書いてあるんです。このルデアしかり、この看守しかり、ピリピの町で起こった2人の人の改心、2組の家族、2つの家族の改心、彼らには共通性があるんですよ。そうして今日はもう時間ないと開きませんけども、後で皆さんピリピの手紙読んでください。この時に生まれた教会がどれほどパウロのこの後の宣教のためにですね、役立ったか、助ける教会になったか。パウロはピリピの手紙でですね、もうほとんどあれは献金令状ですよね。ありがとう、ありがとう、感謝します、感謝します、喜んでいます、喜びの手紙でしょ。ピリピの手紙はね、獄中から書いてるんですよ、あの手紙は。獄中から書いて喜び喜び、聞いても嬉しさかと思う。いやそうじゃないんです。ピリピの教会のクリスチャンたちのことを思うと、もう嬉しくてしょうがないんですよね。あなたたちが自分がどんな苦しい時にも一緒に福音宣教のためにこの技に預かってくれた人たちだって書いてありますね。そしてこのピリピの4章の方に行くとですね、こう書いてあるんです。私があなた方のところを離れて、マケドニアを離れて行った時にも、あなたたちは2度までも物を送ってくれたって書いてあります。 物が欲しいんじゃないってパウロはすぐ言っています。そうじゃなくて、この時にあの時にですね、ピリピの教会はまだ生まれたばっかりだ、彼ら自身がまだ生まれたばっかりだったんです。できたばっかりの教会で、よちよち歩きの教会だったのに、パウロ先生が自分たちの教会を作ってくれて、よその町に出かけていきました。もう支援を始めたってことなんです、この教会が。パウロ嬉しくてしょうがないでしょ。ですからそれ以来パウロが帰ってくるときに必ず夜ね、ルデアのところに寄ります。ルデアの家で教会がもう始まっていた様子がその後のところに書かれています。こんな風にしてパウロがなんとなく後ろ髪引かれる思いで、なんであっちに行かなきゃいけないんだと思って、西に行ってトロアスに行き着いて、幻を見て海を渡っていって、そうかって言ったんだけど、大したことは起こらなかったように見える。しかしそこで起こった2組の家族の改心が決定してるんです、その後の世界宣教、このピリピの町の性質を決定してるんです。彼らの特徴は自分の信仰を内心に留めなかったってことです。どこでも証ししました。家族にも証ししました。家族にも公にしました。職場でもそうです。だからシンプルなんですよ。単純でね、簡単で楽なの。あのたくさんのクリスチャンがですね、苦しんでるのはですね、あの場所によって使い分けてるからですよ。場所によって使い分けると大変ですよ。その場その場との場を読まなきゃいけないでしょ。でその場での自分に切り替えなきゃいけないでしょ。だけど誰かもう一人の人がそこに入ってきた瞬間に場が変わるでしょ。だから喋ることもですね、表情も態度も切り替えなきゃいけないんですよ。でも私は自分のささやかな短いクリスチャン生活でも学んできました。いつでもどこでも、どこでもクリスチャン、どこでも同じ、もう使い分けないんです。心の中にある信仰は家庭でも同じです。職場でも同じです。国民として、一人の人間として、国民として同じです。世界の人たちと出会い交わるとき同じです。同じ一人の人がどこに行ってもいる、私というキリスト者がどこに行ってもいる、そういう改心、そういう改心が皆さん世界を開くんです。実際皆さん、パウロがこの時までにアジアでアジアでアジアでと考えていたものを導かれて初めてヨーロッパ大陸に行ったんですよね。だから私は大げさではなく、この彼らの改心がヨーロッパ大陸を開いたんだと思うんですよ。違いますか。ヨーロッパはキリスト社会でしょ、今2000年後に。あれは初めからそうだったんじゃないですよ。このルデアがいたんです。看守がいたんです。その家族がいたんです。このような信仰は大陸を開くんです。大げさじゃないです。大陸を開くんです。一人の人が心を開き、家庭を開く、それが皆さん小さく見積もってはいけません。それが大陸を開くんです。そしてパウロの世界宣教のためにずっと支え続け、支援し続け、人を送り、物を送り、応援し続ける素晴らしい教会ができていきました。家庭を開くというのは大変なことですけれども、その家庭を開くというときに、私たちのそのささやかな小さな存在が本当に皆さん次のどこですか、大陸を開くんじゃないですか。そう信じますね、私は。あるいはそれは地平線に向かっていく、そういう横の広がりの大陸じゃないかもしれません。私たちにとってやってもやってもやってもどうしても開かれない固い固い世界があるかもしれません。私は父母のことを思うんです。父母の住む村落共同体のことを思うんです。なかなか難しいですよ。私なんかちょこちょこって言ってですね、イエス様がって言って到底通じるとこじゃない。東北のことがありましたね。この間も東北で頑張ってる仙台の先生の話を聞きました。東北に今行ってね、 私たちが教会から来ましたってトラクト配るでしょ。東北の人どう思うと思いますか。弱みにつけ込まれたと思うんですって。だけど3ヶ月経って、あの先生が仙台でもう本当に地域の人、弱った人に使えて使えてね、物を持って行って、食べ物を持って行って、医療費を持って行って、黙って人々に使えるんですよ。愛を持って、キリストの愛を持って使えるんです。何も返ってこない、いいんです、使えるんです。そうすると東北の人たちがですね、キリストさんが来た、キリストさんが来たと言うんです。今本当に私は幸いなことにですね、東北で多くの場合にですね、教会は信頼されています。教会信頼されている、皆さん喜んでください。教会信頼される、なぜか幼いから。教会は惹かれるのを待ってる、聞いてくれたら喋れるんですよ。聞かれもしないのに喋ろうとする、聞かれもしないのに、求められてもいないのにトラクトを渡そうとする。もうそれで、あと何十年も心が開かない、そういう大陸が私たちの目の前に広がっていませんか。しかし大陸は開かれるんです。世界は開かれます。今日読んだこのピリピの町の伝道、ルデアの改心、看守の改心というものをぜひ皆さんね、私たちの信仰にその土台に据えたいと思います。まず私たちがこのような、ね、こういう改心者でありたいじゃないですか。そしてそのゆえにですね、私たちがそんなフルに何かしようとしなくても、私たちの身の回りで本当に大きな世界、小さな世界がどんどん開かれていく、世界が開かれていく、そういう奇跡、そういう恵み、そういう祝福をいつも見て喜んでいる者たちになりませんか。鍵はルデアなんです、看守なんです。そのような改心者になりたいんです。お祈りをしましょう。